ズマ。
なんすかなんすか、珍しいパターンですね。
なんて言うんですか、はい、まあ、やっぱ武井壮も言ってました、そういえば、
はいはい、
やっぱりね、
いきなりやね、
常にベストのタイムを出すために、はい、僕は大学生の時に、
はいはいはい、
もう常に、
はい、
毎日、
うん、
なんだっけな、どんな服を着て、
うん、
どんな湿度、
うん、
どんな温度で寝たら一番自分の体調がいいかっていうのを毎日データを取り続けたと、
はいはいはい、
だからそれで僕は毎日ベストを出せる状態に持っていけるんだみたいな話をしてたんですよ、
はいはいはい、
やっぱそれになんかやっぱ近づくべきだなっていうね、
武井壮に、
うん、やっぱ僕らも百獣の王にやっぱ立ち向かっていくべく、やっぱりやっぱり百獣の王ですから相手は。
あれはごめんなさい、ちょ前提がわからないんですけど、百獣の王を倒すのが武井壮なんですか、
はい、
それとも武井壮さんがもう百獣の王、
百獣の王です。
あ、そうなんですか。
彼がそうなんです。
ついに百獣の王になってるんですか。
もうなってるんです。
あ、そうなん
です。目指してるわけでもないんです、もう。はい、もうニアリーイコール武井壮なんですよ。
最近ニアリーイコール流行りですね、あなたね。
そうですね、結構使いますね、
なんかね。
いや僕もね、
うん、
だからそのやっぱ我々その喉の状態に対して敏感じゃないですか。
もちろんですね。
喉の状態ってこれ一口に言いますけど、
うん、
喉って何、
うん、
っていうね、
はいはい、
とこあると思うんですよ、
はいはいはい、
例えばこう鏡を開けた時に見えるはや
鏡を開けたとか鏡を開けた
口を開けてね、
口を開けて
鏡を見た状態の時に見える喉はあるじゃないですか。それも喉ですし、
はい、
いわゆるこの喉ボトゲのあたりを意識して、
はいはいはい、
ここがちょっと違和感があるとか、
うんうんうん、
まああるじゃないですか。
ありますね。
これはやっぱこう一口に喉って言ってしまっても、うん、なかなか難しい部分はあると思うんですよ。
まあ、確かにね。
ね、
うん。
それでやっぱ僕もこう例えば今もちょっとそうなんですけど、
はい、
こう。声が出しにくいんですよ今。
出しにくい。
はい。
なるほど。
それはまあ考えられる原因として僕、
はい、
今まではまあこれ疲れてるからって声確実にあるんですよ。
うん、はいはい、
体が特に僕は背中とかが、
うんうん、よく言いますもん、
ね。疲れてると声めっちゃ出しにくいんです。
う
ん
う
ん、
はいはい。
でまあそれは多分その要は呼吸筋と言われる肋間筋が、
うん、
の動きを制限されてくるから、
うんうん、
腰回りとかが凝ってくると、
はい、
だから息が吸ったり吐いたりするのに、
うん、
しづらいんじゃないかという僕の仮説なんですよ。
はいはい、なるほど。
でもね、でこの前も猛烈に声のこう特にこう喉のこの喉仏のこう、
うん、
喉仏の周りらへん、
はい、
要は声帯の周りらへ
ん
がすごいなんかこうなんていうかわからないんですけど、ほんまなんか疲れてるだけなのかなっていう感じ出しにくかったんですよ声が。
はいはい。
これこうこの前僕新しい普段行ってる耳鼻科じゃない耳鼻科に行ってみたんです
よ。はいはい、
はい、そうするとやっぱ普段行ってるとこって同じ処方基本的には同じ処置するじゃないですか、
はい、うんうん、
新しいとこ行くとやっぱ若干違うんですよ。
へー、
はい、それでいつもはそんなことされないんですけど、
うん、
こう顕微鏡みたいなんでこう見出したんですよ、声帯周り見ますね。
おーおーおーおー、
はい、これパッてこう見てくれたら、
はい、
あ、えらい声帯の周りに痰が絡んでるね。でね、ばっこい痰が、って言われましてね。
はいはいはい。
で、それ取ってもらったら、すっごい出しやすくなったんですよ。
へぇ
ー。ですごい僕、こう、初めて、
うん、
あ、こういう感じの時って、痰が絡んでる時なんやなっていうのを、
ああ、なるほどね。
認識できたんですよ。
はいはいはい、はい。
もちろん分かりやすく、
うん、
こう、すごい今俺痰絡んでんねん、みたいな、状態だと、
うん。うん、
わかるんです、
うん。
でもその時も別に備えたんも出てなかったし、うんうん、席も備えたんもなかったわけです。
うんうん、
でも、奥の方に、すごく絡んでる、状態っていうのが、まずあるんだなっていうのと、
うん、
その声帯周りに痰が絡むことによって、声帯の動きが、すごく制限されて、
うん、
声が出しにくいっていう状態が、起こるんだなって。
なるほどなるほど、
うん。
知識として。
知識として僕もやっぱ百獣の王に少し近づけたんじゃないかなと思って。
やっぱ。いや、百獣の王って、どっちかっていうと相手のことを知って倒してる感があるんですけど。
まあまあまあね。
まず己のことを知るっていう。
やっぱそれはやっぱ孫子。
感が。
そうですよね。
僕の中では強い。
やっぱ孫子ですよ、やっぱり。
いや、正直。
はい。
そっちの方が強い、
ね。やっぱ孫子ですよね。うん、いや、ね、あれもやっぱ使ってるでしょ
何ですか？
100 という数字を。ね？
100 戦、ね。
危うからずですよ。
あ、それはね、あの、浅い知識ですよ。いやいや、損者ね、100って言ってないんですよ。
あれ
嘘やん。そうなんですよ。
なんやねん。
あれ、実は後世のまとめ方のあれなんですよ。
なんやねん。
あれ、実は。
言ってないの？
言ってない。100は言ってないんですよ。
最悪やん。結構前ことまとめたもんか。ただの、もう。
いや、別にいいと思いますけど。
はずいやない
か。はずくはないと思います。
しぼんだわな。
まあでも、己のことっていうのは、一番認識しにくいですから。
そうなんです
よ。やっぱり。
そう、やっぱそういうデータを取っていくというか、やっぱりいろんな状態をね。
いや、僕はなんで今その話をしだしたのかが一番疑問なんですけど。
あ、本当ですか。
出発点がわからなかったんですけど。
特にないんですけど、やっぱりカテゴリーが、やっぱりヘルスケアカテゴリーとして。
いや、そうなんです
よ、ね。時々にはやっぱそういうね、喉の、ヘルスの。
あの、ヘルスにしてから、
はい、
地味に、
はいはい、
地味にランクインしてるんで。地味に。
いや、だからやっぱりそういうね、もしかしたら新しいリスナーの方もいらっしゃるかもしれません
ので。健康情報っていうのは、はい、まあ、必要なのかもしれないですね。僕でもね、
いいですね、健康情報いいと思います。
僕あれなんですよ。
何ですか？
世の中のね、はい、よく言われる健康情報、
はいはいはい、
嫌いなんですよ。
はいはいはい、
正直、
はいはいはい。
ご存知だと思いますけど、
はいはいはい、
僕健康診断。
はいはいはい。
っていうのを気にしすぎる病っていうのとかもあると思ってて、
はいはいはい、
あんま僕好きじゃないんですけど、
いや僕も覚えてますよ。
基本的に、はい、
その昔ローキックスという人がね、
はいはいはいはい、
なんかの歌の中の歌詞で、うん、
はい、
健康にばかり気を使うって歌詞があったんですよ。
はいはい、
僕それすごいインパクトで覚えてるんです。
うんうん、
はい、
健全じゃないなっていう、
はい、
そうそう、まさにローキックスその話もしたことあるんですけど、
はいはいはい、
そうなんですけど、
はい、
イマズマンで出る健康話は、
はい、
なんかいいですね。
まあ、僕はいいと思いますよ。
僕その元がそうなので、
はい、
なんかその僕の中では勝手になんですけど、うん、
はい、
すごいエネルギーを感じるんですけど。
ああ、本当ですか。
リアル健康話やなっていう
感じ
ですけど。
まあ僕もその自分でやったりとか、
はい、
試したりとかの中で、うん、なんか、
いや、いい具合なんですよ。
そうですね。
エルギーさんのその話って、いつも思うんですけど、
はいはいはいはい、
下手したらちょっとオカルトと思われそうな、
あ、なるほど、
精神性のものも、ちゃんとバランスよく、
はいはいはい、
信じてるというかね。
なるほどね。
うん、健康健康って言うと、ちょっとロジカルな方とか、
うん、
こうサイエンスな方ばかりに行く、
うん、
ことの方が多いと思うんですけど、うん、俺そんなんで別に人間測れないと思ってるんですよね。
正
直、
はいはいはい、
全部って意味ではね、
うん、
参考には絶対になるんで、
はいはいはい、
絶対値として、
はい、
数字があるものなので。
うん、
なんかそれだけじゃ、それはちょっと病気になっちゃうよ、みたいな。
なるほどね。
逆にね、と思ってるんですけど。だからそういう部分が多分、やっぱヘルスカテゴリーでも、
はい。
ちょっと脈々と評価されていって
る。なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと。
思ってるって話
は分かりました、今の。
そうそうそうそう。
なるほどね。
なかなかないんじゃないかなと。
なるほどね。
これはこれで。
いや、ないと思いますよ。だってもう、すごい端的ですもん、すごく。それな、いやいや、一般的にですよ、
はいはいはい。
一般的にその健康の話をするとしたら、
うん、
その端的になると思うんですよ。
ああ、そうですね。
なんか最近疲れが取れないと。
ああ、
そうじゃあ、やれ、オルニチンだ、
はいはいはい。
みたいなことになるわけですよ。
関心欲だ。
何々を取ったらいいみたいなことになってくるんで。
は
い
は
い
は
い、いや、もっとね、原因をもっとこう。
え、そうやね。
じゃあ、
え、ほんませやね。
そう、結果が、うん、結果なんですか、それは、
うん。
原因をまず、手繰り寄せないといけない。
いや、ね。
はい。
めちゃめちゃいいこと言いますね、あなた。
どういうことですか？
すごいですね。
いやいや、一般的
な、ね、
一般的な。
いや、僕も今ね、本当に感動しましたよ。いや、これに関してはマジで。
そうですか？
いや、俺ね、はい、結果をねじ曲げりゃいいっていう考え方が、
はいはいはい、
すごい溢れてる気がして嫌いなんですよ。
おー、すごいですね。
マジでマジで。だから、健康診断とかあるやん？
はいはいはい。
数値さえ下がりゃいいみたいな。
ああ、まあそうですよ。
この発想が、
良くないですよ、
ね。溢れすぎてて。
良くない
です。いや、そういうことじゃないねん、みたいな。
ね、
なんで数値が上がるのかというと、
そうですそうです
じゃあ、例えばじゃあお酒にしましょう、
はい。
なんでお酒でその数値が上がるのかという、うん、ことの原因って、
はい、
結局のところ、結果的に下げりゃいいんじゃなくて、
はいはい、
なんでそこまでお酒がいるのかと。
はいはいはい、
なんで好きなんだと、
まあね、
いうところの方に、
なるほど。
まあ、行かないと、
なるほど。
解決しないじゃないですか。
なるほどね。
解決っていう。
これはね、やっぱり、そうです。社会問題ですよね。
いや、そうでしょう。
すべてに、世の中にはびこる社会問題すべてに通ずるような発言ですよ、
なんかだから、はい、結果を、 塗り替えても意味ないんです
よ。はい、いやいや、言いたいことはそう思いますよ。
なのに、なんか外圧的にでもいいんですけど、はい、なんかもうそこばかりに行くから、うん、
なるほど、
だからうさんくさくて嫌いなんですけど、そんなに出したら醤油だって体に悪いじゃないですか。
いや、まあまあそういうこと、
うん、水だって死ぬんですから、そう、みたいな話で、もう全部終わっちゃうことが多いんですよ。
なるほどね。
でもやっぱさすがやなと思いましたね。本当に、マジでマジで。いや、俺も今ほんまに感動してますよ。
あ、よかった。
健康アラウンドの話で。
いやいや、本当ですか。
いいこと言いますね、やっぱね。さすがですね。
いや、そうですよ。まあでもその、なんていうんですかね、膝が痛いっていうことの発想に似てるんですよ。うん、
はいはいはい。
はい。なんで膝が痛くなるんだっていうことなんですよね、
うん、
結局。うん。だからやっぱそれはもう基本的に体が歪んでるからとか、体のバランスが崩れてるからとか。
姿勢が悪いとかね。
まあいろいろあるわけですよ。
うん、まあいろいろあります、ね。
それの痛みの、ただそれが膝に出てるだけなんで。
そうですね。
そういう。
だから別にあれなんですよね。はい、こう、膝が痛いって言うと、はい、じゃあ取り替えればいいやんみたいな、
はい、
その手術でねって、
はいはい。
それで別にそれだけで終わりじゃないのであれば、はい、すごく大切な手段だと思うんですよ。
はいはいはい、
俺たちそれは思ってるんですよ。
はいはいはい、
でも、取り替えた過程、
はい、
また、痛めるやんっていうことについての、
そうですね。
その、なんていうの、なんか、まあ、なんていうかな、こう、認識というか、
うん、
当たり前にちょっと考えやしないかい、みたいな、ことが、なんか出てこないのが嫌いなんですけど。
そうですね。いや、僕もでも勉強になりましたよ、なので。
あ、そうですか。
はい。
何がですか。
いやいや、やっぱり声の状態は、いつでも、なんていうんですかね。
あ、はいはい、
疲れな、要は僕の理屈でいくと、背中が疲れてるから出にくいっていうことなんですか。
うんうんうん、はい。
いかに背中を疲れないようにアルバイトをこなすかっていうのが、やっぱ僕の目下の課題っていうことですよね、やっぱり。
そうですね。
いや、僕はやっぱ自転車を超えてるバイトをしてるんで、
はいはい、
あれで 100% 背中疲れてるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
それはもう認識してるんですよね。
うんうんうん、
だからいかに背中を疲れない漕ぎ方をマスターしていくかっていうのがやっぱ僕の課題かも
ね。ああ、それはそうですね。確かに。ああ、そうですね。
はい、
最初百獣の王の話だった気がするんですけど。
まあそうですよ。はい。まあ、竹荘はそうしてるみたいですけどね。
いや、でもね、
はい、
僕その話、一個最初に、まあ、パッと思っちゃったのはあれですよね。やっぱ自分のベストな状態っていう言葉があったと思うんですけど、
はい、
確かなかったかな。
はい、
その、なぜその、ベストな状態っていう自分のね、
うん、
って、案外わかんなくないですか、
うん、いやー、そうですよ。
ね、もともとはわかんないもんですよね。
はい、
その自分のその、まあ、歌でもいいですし、
はい、
これがベストなんだという状態っていうの自体を、まず知るのって、そもそも難しいですよね。
そうですね。だからまあ、あれですね、調子のいい日悪い日っていう山を見定めていく中で、調子の一番良かった日という感じになっていくんですよね、やっぱり。そんな気はしますけどね。
それの積み重ねが、
はい、
そのベストっていうののその認識を生むと思うんですけど、
そうですね。
いや、そうなんですよね。
うん、まあ、なんか多分竹井壮さんは、補足として言わせてもらうと、常に自己ベストが狙える状態に自分を持っていくとおっしゃってました、多分。
ちなみにこれ芸能人としか知らない方もいるかもしれないという体なので、
はい、
一応補足をそれもじゃあしときますけど、あの方本当に十種競技で、
はい、
すごい人なので、
そうですね、
元々が、
はい、
僕十種競技っていう競技は本当に過酷だと思ってるので、
はい、
割とスポーツという意味では、
はい、
すごいなと思ってるんですけどね、
はい、
素直に。なんか百獣の方芸人みたいにな ってる感もありますから、
はい、
はい。
いや、僕も一時YouTube に上がってる竹井さんのラジオみたいなのを、うん、
はいはい、言ってましたね。
聞いてましたね、うん、はい。
なんかね、
うん、もう結構面白かったです。僕もあれで結構すごく変わりました。
すごくメソッド的に考える人ですもんね、
はい、なんかすごく、すごく面白かったですよ、やっぱり、生い立ちとか、こう、昔の話とかもしてくれてるんですけど、
ね、
いろいろ、はい、幼少期の話から、
はい、はい、はい。
はい、で、
あ、でも、ね、ゆうさんちょっと似てますね、確かにね。
いや、
境遇は知らないですけど、
はい、
あの方全部個人でやってるんでしょ、事務所とかも。
そうでしょうね、多分。
はい、似てますよね。
いや、ね、でも彼は突き抜けてると思いました、やっぱり。
そうですね。
やっぱそういうことやなっていうのは、やっぱそう思いましたね、僕も。でもやっぱ、だから僕もまだまだちょっと全然何もかもが、突き抜けてないから、ダメなんだろうな。
何から突き抜けるんですか？
ちょっと具体的な掘り投げ方されたら困るな。
いや、ごめんなさい、ボケて返すかな。
うん、そうですよね。今、真面目に返っちゃいましたからね。
やっぱ健康カテゴリーっていう流れから行くと、まあ、真面目に考えちゃいますよね。
まあ、でも、やっぱり、そうですね。まあ、うん、僕は僕のロックンロールをっていう感じかなって
思い
ます
ね。いや、いいですね。今日やったかいな、
はい、
なんか 写真見たんですよ、NK さんのそのライブの時の。
はいはいはい。上向いて方向してるやつ
ですか。そう、それ、もう、ただの獣やんって思って、俺。
方向してるよね、あれ。
すごいなと思って、あれ。
あのタイミングよう撮れはったな、思って。
そうだね。その全部含めて奇跡やな、思って。
方向してた。
いや、完全になんかなんて、僕の中ではセイントセイヤの、必殺技が出てきたんです
よ。ああ、なるほど。
本当に。
はいはい、
もうすごいなと思って。まあ、ああいうことですよね、でもね。
まあ、そういうことですね。うん。なんか、
ライブもそうなんですよね。なんかね、結局。
まあ僕、まあ本当やっぱり、圧倒的なエネルギー見したいなと、やっぱりそれだけですね、僕は思う。
まあそうですね。
思うのは。僕最近ライブでよく言うんですけど、ナチュラルキラー細胞から名前取ったんですけどね。
ああ、書いてましたね、また。
それも。
ブログにも書いてましたね。
なんかその、まあそれもそもそもヘルスカテゴリーなんですけど、
うん、そうですね。
いやだから僕は
なんか申し子みたいな、ヘルスの申し子
ですよ。ほんま、本当そうですよ。だからなんかこうなんていうかこう自分の中に生まれたものを自分の中で倒すという自己完結じゃないですか、はい、言ってしまえば。
ああなるほどね。
はい、
はいはいはいはい。
でそれに対してのきっかけを僕がまあ与える役割ができたらまあいいなと。
ああ、そういう話か。
はい。ダメでしたか？
いやいやいや、いい話やけど、これは深いぞと思って。
うん、だからその、まあ、MC でも言ったんですけど、こう、人を救い出すこととかって、できないじゃないですか。まあ、できる。まあ、語弊があるんですけど。
いや、っていう話でしょ？
うんうん。
いや、
いや、救い出す、手助け、きっかけを作ったりとか、手助けすることはできると思うんですけど、やっぱ、最終的には自分じゃないですか。
いや、そうですね。
と僕はまあ思ってるんですよね。
もしくは洗脳しかないですね。いや、もう自分は大真面目なこと言ってますよ。
わかるわかるよ。
もうどっちかしかないです。
そうそうそう。だからまあ、なんか本当に僕は、
後者なんて絶対やりたくないですから、そんな。うん。やっぱ自分で、っていうのが一番
そうですね、
いいことですから。
僕はね、だからその自分の好きなものとか、とにかく自分が見せる圧倒的なものを放って、それを見たみんなが、やっぱり、自分の内側から、こう、俺も燃えるみたいな。
いや、わかるけどさ、それがなかなか難しいのよね。
いや、そう、それがやっぱり、
今の世の中
理想ですよね。
だってさ、もう人に何とかしてほしい人ばっかりやもん。もう、基本的に。
なるほど。
しかも自覚があっての悪意じゃないんです、それ別に。いや、それが普通だったりするじゃないですか。
なるほどね。
人に救ってもらうっていう。誰かに助けてもらう。あるいは誰かを助ける人を救うっていうのも含めて、別に悪いことは思わないけど、
悪いことではないです。
でもそのシステムっていうのは、なんか割りかし普通みたいな風潮があるというか、これは事実だと思うんですよ。でも俺正直俺もね、いや無理だと思うんですよ。誰かのことを救うなんてことは本来無理だと思うんですよ。やっぱ基本的にそういう通りできっかけになったりとか、支えになることはできるし、
言い方難しいけどね、
一緒に身を浸して例えば悲しんでいる状態になれるとか、そういうことはとても大事な時間なんですけど、やっぱり最後その立ち上がる、特に本当おっしゃる通りで自分の中のものは。自分で、
そうです。
やるしかもう無理じゃないですか、
そんな。僕はそう思います。
直接やるのは無理ですから。
やっぱり最後に勇気を出すのは自分ですからね。
そうなの。心はメスで開けないんですよね。
すごい名言出ましたね。
いや、僕昔からこれ思ってるんですよ。
名言出ましたね。
本当そう思ってるんですよ。
まあ、ブラックジャックが笹山かみたいな。
いや、もう完全にブラックジャックからの言葉。
なんかそんな匂いが今しましたからね、僕も。
さすがですね。本当に、さすがですね。僕はあれを呼んで、
はい。
いや、ドクター・キリコも間違ってないんじゃないかと。思ってる派だったの。
なるほど。
僕はね。
なるほどね。
でも、それでもなんかそう思いたくないっていう自分がいるじゃないですか。思春期の頃なんて。で、やっぱそうなった時に、ってなって、まあ学んだことがそれだったので。やっぱりね、そこにこう、手を伸ばすことはできるんですけど。
そうです。
でもね、やっぱ無理なんですよね。その、最後は自分じゃない。
そうですね。最後の最後は必ずそうだと思いますね、僕も。
っていうことをやってるから、今の時代の中で、なかなか売れないんですよ、我々多分。そうは思いますよ。素直な話。でもやっぱりそうありたいですね。と思います。
いや、僕もそうですね。まあなんか、それをもう続けていくしかないですね。
続けていくしかないですよ。なんか、それが、まあ、気持ち悪い話かもしれないですけど、それがいいんだという風になるまで、続けるしかないんで、無理ですもんね、だって、やっぱり。 そう思う。
まあでももちろん、それを支持してくれる人が少なからず、今いているから。
最高ですよね。
それは嬉しいです、本当に。だからやっぱその、何年やってもゼロやったら、やっぱ心折れる部分はあると思うんですよね。
絶対折れると思う。
そうなんですよ。
ていうか、やることはできないと思う。
そうなんですよ、ね。
思っててもね、願いにしかならないというか。
そうなんですよ。
うん。
まあ、それ頑張っていくしかないなと。
そうですね。だからライブに来てくれて、はい、そういう風に、
うん、
まあ、よくある表現にこれは逆に落とす方がいいと思うんですけど、発声の活力にしていただければ。
うん、そうですね。
っていう人が、まあ、言ってくれるのはありがたいですね。
そうなんですよ。
そうなんですよ。4月の29日の、
はい、
銀河系。
はい。
東京ツーマンツーデイズ、
はい、
1日目の方が、
はい、
結構半分ぐらい埋まってきたんですよ。
いや、いいですね。
ね、ありがたいなと思います。まあまあまだまだどしどしお待ちできるという状態に、
はい、そうですね。
今日の話になりましたので、
ツーマン来てくれなかったら絶好やからね。
いやー、そうですね。そんなことになるんですか。
いや、
そんなことがかかってるんですね。天ぷら屋に行くっていうなんか話をね、そう、1日してたと思うんですけど、東京の方はそんなことがかかってたんですね。すごいですね。なんか全然ヘルスケアできてないですね。
いやいや、まあまあ、
はい、まあ、ね、
東京近郊の方で聞いてくれてる、このね、ポッドキャスト聞いてくれてる人は来てもくれたら嬉しいなと。
本当ね、そういう人がたくさん来るんです。
あ、すごい、嬉しい。
まあ、ポッドキャスト勢って言ったら、まあ、
いや、すごい。
変なくくり方かもしんないけど、
いや、素晴らしい。
まあ、僕の方がそういうのにこう、
はい、
なんかこう、
はい、
浸ってるじゃないですか。
はい、
だから、ずっと知ってるけど、うん、ポッドキャスト周りでね、
はいはいはい、
前はずっと、まあ、知ってたけど、初めて来るっていう方。
ああ、いいですね。
番組にお便りいただいた方とかも初めて来る。
お、すげえ。
初めて、僕も初めてお会いするんですけど、
はい、
いや、楽しみですよね。
楽しみですね。
本当に。
はい。
なんか、はい。
来てよ。
まあ、そんな感じですよ。
はい。
まあ、NK さんも、4日にライブがあったのかな？昨日か。あ、昨日ライブやったんですね。
昨日やったっけ？おととしじゃない
っけ？昨日。いや、昨日ですね。多分土曜日ですから。
そうですか。
あ、お疲れでした。
いや、もう僕ね、最近よくわからないんですよ、もう。
いや、もうこんだけやったらわかんなくなるよね。俺も日付の感覚、俺ですらちょっとわからなくなるから。
わかんないですよね。
いや、もうわかんないよね、これね。
昨日やったっけ？
昨日ですね。3月4日土曜日ですから。
昨日やわ。天ヶ崎とら。
そうですね。
あ、そうか。
今日ちなみにミッドナイトイマズマンなんですけど
ね。はい。
まあ、ライブ、まあ、決まっておりますので、
はい、
まあまあ、もう今回もザザッと言っておきますけど、
はい、
17日、18日、19日、20日、23日と、3月ライブ、NK さん決まってますので、
はい、
まあ、なんていうかな、チケット制というものじゃないんですけど、
はい、
まあ、注目は19日だと僕は思ってます、やっぱ正直ね。
なるほど。
うん、
なるほど。
本当のやっぱ心のね、
はい、
交換みたいなものがなされてる状態の、はい、まあ、共演者がいるという、
そうですね、
まあ、まあ、いいことだなと僕は思うので、
うん、
はい、まあ、17日が村岡さんのイベントなんですね。
そうですね。
はい、まあまあ、いろいろ決まってますので、
はい、
ぜひということで、
はい、
僕11、21、26と決まってますんで、はい、まあ、適当にそのお互いチェックしていただければ。
そうですね。
イマズマンのサイトに載せきるにはあまりに増えすぎているので、
はい、
ライブが。だからもう2万以外載せないことに最近至ってますので。
すいません、
はい。で、まあ、その2マンですね。4月1日は神戸16ビットで関西2マン。
はい、
29、30、4月ね。
はい、
29、30は東京でやりますので。
はい、
で、まあ、いろいろ決まってますね。これ23日に、なんか NK さん、ブラントンでの自主イベント3マンありますし。
はい。
はい。まあまあ。そうですね。まあまあ、とにかくめっちゃ多いな。
めっちゃ多い、ね。
めっちゃ多いな。
はい。
タマキング2マンもたくさん決まってますね。
はい。
はい。はい。まあまあ、
はい、
ぜひ、そんな、
そうですね。
エネルギーにしていただきたく。
まあ、
ライブに来てもらえればと思います。
そうですね。
うん。
まあ、やっていくしかないんで、我々は。
そうですね。
はい。
やってますんで、
はい。
ぜひよろしくお願いします。
はい。
はい、それでは。
じゃあ、また。ロカゾエよ、ロカゾエ。ロカゾエよ、ロカゾエ。ロカゾエ、朝には寝れない。ロカゾエよ、ロカゾエ。ロカゾエよ、ロカゾエ。ロカゾエよ、ロカゾエ。朝には寝れない。夢のカウボーイ。